はい、ということで一通り読み終えたかな。やっとね
行きましたかね。いやー雨すごいっすね。
そうね、今日ね、台風通過中でございます、
ね、なんかここんところさ、ちょっと本当のガチ雑談になっちゃうんだけど、
うん、
ここんとこさ本当気候おかしくない？
気候がね毎年おかしいって言ってるけど、うん、年々そのおかしさの幅が増えてるよね。
そう、なんかさ今日なんかもわっとあったかいし、
うん、
昨日は6月1日だっていうのに寒かったよね。
寒かった
ね。ワイシャツ1枚だともう震えるから、うん、普通にあのフリース着たもんね。
ねえ、
でちょうどよかったじゃない、
うんうん、
やばないこれ。
やばいと思う、振り幅が
ねえ。だからなんか今年の春って春なのに4月なのに夏じゃんっていうぐらい暑い日が来たり、
うんうん、
5月なのにえこれまた冬戻った秋じゃねえみたいな寒さ来たりしていて、ちょっとおかしいなっていう感じがしてるんですよね、
うんうんうん、
でなんとなく肌感ですよ、あの頭で知ってる知識と自分の肌感を噛み合わせると、これはエルニーニョ現象が起きるのではっていうふうに今思ってるんですよね。
あそうね、この間あのニュースでエルニーニョ現象起こりますよ今年みたいな。
あそうなんですか。
そう、それやってたよ。
すごくね俺
それ肌感で感じるとやばない？
なんかあの別にエルニーニョに詳しいわけでも何でもないんですよ、
うん、
ただあの書物で読んだらこういう現象が普段起こるよみたいなことが書いてあって、
うん、
そういえば最近と思ったら俺来てもおかしくないよなって思ってたんですよね、
うんうんうん、
やっぱ来るんだ。
確かね気象庁のページ見たら、
うん、
今年の6、7、8月、
うん、
5、6、7だったかちょっと覚えてないけど、エルニーニョ現象が起こる確率が 80% っていう。
そんなに？
そう、ほぼ来るやんけと思って。
いや、まあ、時代違うんすけど、
うん、
意外とエルニーニョ現象、あの、ほとんどの方、学校でやってるはずなんだけど、大概の人忘れちゃうんですけど、エルニーニョっていうのは、赤道近辺、太平洋のど真ん中あたりから、中南米あたりにかけてか、あの辺の海水温がめっちゃ高くなりますよっていう現象なんですよね。で、あんな遠くの現象なんですけど、あの、大体日本で一瞬暖冬が来たら、その後冷夏が来て干ばつが起きるっていうパターンなんですよ。
暖冬冷夏、
はい、で例えば東北だったらば通常の冷夏っていうと太平洋側で起きる山瀬ですね。これ社会の教科書になってるやつ。
お
あの冷風がオホーツク海の方あの北の方から流れ込んできて冷えちゃって作物ダメになりますよみたいな話なんだけど、
うんうん、
これエルニーニョ現象が似たようなことを引き起こすんですよ、冷夏と干ばつを。
ただ
この場合は日本海側はザーッと南下するんですね。
日本海側なんか、へぇ、は
い。シベリア寒気団って言ってね、あの、ロシアの北東部の冷たい風を、本来だったら下から南の方から熱い風で押し上げていくから夏が来るんですけど、これ押し切れないっていう現象が起きるんですね。
はいはいはい。
そうすると、太平洋側の山瀬も同時に起こるし、日本海側を冷たい風が降りてくると、これどこまで降りてくるかが問題で、
うん、
東北で止まるのか、それとも福井とかあの金沢のあたりまで行くのか、
うん、
これひどい時九州まで行く時あるんで、
九州まで？
過去の、あの、歴史上はあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、あの、歴史で、の教科書的に言えば、天明の大飢饉とか、その後の天保の大飢饉ですよね。
うんうんうん、
あのあたりなんかはもう九州くらいまで行っちゃうんですよ。だから太平洋側の東日本と、日本海側の中国地方から九州あたりまで、が壊滅的になるんですよね。
うん、まあ、そこまで行けばそうなるよね。
はい、で、まあ、今時代が違うから、同じとはもちろん言わないですけど、江戸時代だったら例えば総国高20万石の国が2万石しか取れません、1万5000石しか取れません、だから本来あるべき生産量のうちの1割しかできませんとか、
うんうんうん、
中にはもう 0% に限りなく近い藩とかもあるんですよ歴史上。
あ、そうなんだ。
だから天明の大飢饉の時はだいたい東北だけでおよそ10万人の方が餓死や疫病で亡くなってますし、
うん、
日本全体だとおよそ30万弱くらいって言われてるのかな、20から30万、
うんうん、
でそれを引き金にしてこういろんな発生があるから最終的に日本全体でおよそ200万人ぐらいの方が亡くなったっていうふうに言われてるんですね。
200万人、
はい、もうそれこそちょっと聞きたくない人いると思うんですけど、食人とかもあるんで。
ああ、そうなんだ。
カニバリズム的なものですね、
うんうん。
とか、あの、もう見捨てるとか、いうこともしないと自分が生きていけない。っていう状態が起きるんで、そこまで膨れちゃうんですよ、
うん。
で、これの入り口になったのが、実はエルニーニョ現象 なんですね。
あ、そうなんだ。
でも時代が違うし、設備も違うし、備蓄米とか食料の備蓄も桁が違うし、今は外国から輸入っていう手段があるからいいんですけど、
うん、
ただエルニーニョ現象に端を発する天候の異常、気象異常っていうのはもちろん日本だけじゃなくて、
うん、
世界各地に影響を及ぼしますんで、
うんうん、
例えば、中国とかね、
うんうん、
ウクライナとか、あのあたりまで影響を及ぼしますからね。
ああ、そんな広いんだね。
まあ、ちなみに、あの、天明の飢饉、天保の飢饉っていうのは、エルニーニョプラスの火山の噴火が来るんだけどね。
ああ、そこに火山の噴火も？
そう。
それはえげつないね。
だ、幕末の天保の飢饉の時なんかは、
うん、ま
あ、その前の天明の飢饉よりはちょっとマシになってるんですよ。だから、あの、社会システム上備蓄米を増やしたりとか、あの、救済のやり方とか、休耕作物を作るとかっていう知恵が働いてるんで、ちょっと良くなるんですけど、
はは、
ただ、あの、ニカラグアっていう中米か、メキシコの下くらいにある国なのかな、あの辺で大噴火起こすんですよね。
おー、だいぶ遠いね。
だいぶ遠いですよ。で、うん、そこの噴火で出てきた硫酸エアロゾル。だ、硫酸が空気中でこうエアロゾル化するじゃないですか。
うん、
そうね、例えば日本から、太陽を 見ると、朝日が昇ってくるとすげえ真っ赤っかになって霞んで見えるとかね。
へー。
そのぐらい大気中を覆うんですよ。うんうんうん、で、結果何が起こるかっていうと、その噴火から1年後、2年後、2年後までつったかな ?1 年後かな、忘れたけど、北半球の平均気温が 0.3 度以上下がる。
へぇ
ー。0.3 度って結構っすからね。
結構だね。
1度下がると、まあ現代で言うと、東京が今の仙台かもうちょっと上ぐらいまでの気温に変わるって言われてるんですけど。
うんうんうん。
だから結構ね、例外なんですよ、ガチガチの。
そうだね。1年単位で 0.3 度変わっちゃったら、もうなんか、日本列島の中でもだいぶ位置関係変わっちゃうよね。
変わっちゃいます。うん、で、そこにエルニーニョ現象による冷夏が来るんで、夏めっちゃ冷えるんですよ。
はいはいはいはい。
そうなんです。で、異常気象の一番恐ろしいのって、一律で下がらないんですね。
あ、一律じゃないんだ。
猛暑日ちゃんとあるんですよ。あった上で、冷夏が、みたいなこう、寒冷現象と干ばつが起きての平均気温が下がるんで、
うん、
乱高下やばいって話なんですよね。
ああ、確かに。振れ幅が大きくなるってことか。
ってことなんですよ。今、地球温暖化っていうのはここ20年くらい加速してるじゃないですか。
うん、うん。
これ、あの、全体的に暑くなったら、まあ確かに冬は暖かくなりましたよ。
うん、
けど、極寒の日もちゃんとありますよね。で、春の中でも寒い日も暑い日もありますよね。
うん、
こういう振れ幅がでかくなるのが気象の変化らしいんですね。
はあ。
それが、これ来たらマジやばいだろうな。これから先、地球人口約80億人を食わせるだけの農業生産も、肉も、海産物もちょっと賄えないかもしれんな。やばいぞって言い始めてるところにそれ来るんですよ、これから。
ああ、これからね。
で、今来たマジきついんじゃねえのって思ってたら、なんかおかしいよなーって思ってて。
うんうんうん。
したら今多分来るよっていう話でしょ？
うん。
ちょっとね、あの、対岸の火事じゃないんで。
そうだね。
我々は割と、あの、ボケるんですよ、すぐ。忘れるんですよ、そういうの。
うんうん。
これね、ちょっと歴史の話しちゃうと、
うん、
天明の大飢饉っていうのは1782年から1788年。
1782年。
うん。から88年。で、はい、実はその30年前に宝暦の飢饉っていうのがあるんですよ。
おう。
これ、山瀬が原因で、まあ、冷夏現象が起きて天候不順で、東北地方壊滅的になりましたよね、っていうやつなんですけど、
うんうん、
これね、30年間しか経ってないんですよ。歴史上で見たら。
ああ、30年ね。
でも30年って、あの、タクが生まれる前の話なんですよ、これね。
ああ、まあ確かに。
うん。で、別に俺とか、僕よりも上の世代の人たちからしたら知ってる話じゃないですか、30年ぐらいのこと。
うん。
なんですけど、これね、たち悪いことに、天明の大飢饉が起こる直前の5年間って大豊作なんですね。
ああ、そうなの。
だから人間ボケて忘れるんですよ。
はあ。
で、備蓄米を取っときゃいいのに、全部お金に変えちゃったんですね。
はいはい。
江戸とか大阪にバンバン送って売っちゃうんですよ。
うん。
だから、東北が大変なことになってる時に、藩の備蓄米が足りませんみたいになって。
ああ、そうなるよね。
そうなんですよ。で、これの後に、改革が起きて、官制の改革みたいなのが起きて、松平定信が、もう緊縮財政だって言ってやるんだけど、経済的にはすげえマイナスに見えてるんだけど、実はこの人ずっと基金対策の政治しかしてない。
ああ、そうなんだ。
そう。両面なんです。だから、お寿司の会の時に、 松平定信の官製の改革をやったじゃないですか、
うん、
あの時は経済をダメにした人なんですよ、
うん、
緊縮財政でも質素倹約でっていうようなことばっかりやってるから、
うんうん、
なんだけどこの人が何を目的にやってるかっていうと、その基金対策ばっかりずっとやってる。
ああ、そうなんだ。
機能令って言って、もう江戸に出てきた農民、もう地元帰って農業やれって、もう無理やり返すし、
うんうん、
市場経済の自由化のところに手突っ込んで、経済統制始めるんですね。
ああ、経済統制やったんだね。
そう。これ何やってるかっていうと、当時の日本って米本位制じゃないですか。
うんうん、
だから米の価格を無理やり幕府のパワーで抑え込むんですよ。乱高下を。
お
ブルブル震えてる乱高下を力でグッと抑えるみたいな感じのことをやってるから経済にはダメージなんだけど、
うん、
その基金対策としては意外と力発揮してる。
あーそっか、高く売れれば出しちゃうもんね。
とそうなんですよ。そこにね投機がずっと起こってんで、あの大阪堂島の米市場っていうのがあったんで、
あったね
高く売れるんだったらここ積んどけみたいなことをやるわけですよ、
うんうん、
そうすると主要作物であるにもかかわらず無駄に高くなって誰かの資本家の懐に入るみたいな構造があるから、もう松平さんもふざけんなっつってゴンって手入れるみたいな。
ああ、まあね、緊急時に食べる方に回さないといけないからね。
そう。で、その幕府からすると、藩の備蓄米が若干当てにならんところもあるから、
うん、
各農村部で車窓制度って言って、蔵を作って、そこに備蓄米を各村ごとにやっとけよっていう政策を打つわけですね。
お
う。で、それが功を奏したから、天保の危機の時に被害が、まあでかいんだけど、天命の時ほどまでいかない。ギリ抑えられるみたいな。
ああ、そうなんだ。
感じなんですよね。
はあ。
じゃあ、現在日本どうなってますかみたいな話。
うんうん。
この自給率、食料自給率 30% 切るような社会において、この1億3000万くらいいる日本人どうやって生きていきますかみたいなところもあるんで。
うん、うん。
で、そこは、経済で頑張って買うっていう部分もちろんあるんだけど、一方でどっかでこう、我々の命を守る食っていう、動物の生存本能的な、一時本能的なところを賄うっていう最低限の蓄えはやっぱ必要なんじゃないかなってやっぱ思いますよね。
と思うよね、うん。もうなんか最近もその畑やってるけど、うん、やっぱさつまいもとかね、
うん、
簡単にできるじゃない。
はいはい。
苗さえ手に入れば。
うん、
実際苗もね、作ろうと思えばさ、うん、複製でじゃないけど、まあ劣化版だけどできないことはないじゃん。
うん、
で、あれどこでも育つじゃない？ジャガイモと一緒で。うんうん、でその辺は多分植える知識というか、
うん、
土を作れる知識さえあればなんとかなるなと思ってて、
うんうんうん。
だから最近はね、芋類をね、中心に、俺ちょっと自家栽培の、家庭菜園じゃないけど、
うん、
そっちはちょっとメインにやり始めたんだよね。
うんうん、
やっぱキュウリとかナスとか、ああいう上になるものって、その時期で結構左右されたりとかさ、うんうん、天候不順でさ、すぐ取れなくなるからさ。
確かに。
だからその辺のリスクはでかいなと思ってて、やっぱやるなら一回芋類ちょっと網羅しておこうと思って。
これね、食の歴史の本編みたいな話になっちゃうんだけど、
うん、
食用植物、まあ野菜だよね、言ったらね、穀物とかね。
うん、
旧石器時代とか新石器時代くらいのすっごい古い話だけど、
うん、
食べられる植物って発散期と収斂期があるんだよね。
発散期と収斂期。
そう。これはね、食べられる植物の種類がめっちゃ増える時期がある。
ああ、そうなんだ。
雑草から野菜になっていく時期ね。
うん、うん。
塩爆がそれこそ食べ物に変わっていくだったりとか、ジャガイモが食べられないものがだんだん食べられるように変化していく。これは人員淘汰みたいなところもあるんだけどね。そういうので、こうだんだん広がっていきます。で、いろんなものがありますという中で、最終的に人間は自分たちの栄養的側面でいいもの、使いやすいという利便性でもっていいものっていうのを選んでいくわけじゃん。
うんうん、
そうすると人間がだんだんだんだん増えていくに従って、その食べられる食べ物、まあまあ人間のためのっていう前提だからまあ当然そうなんだけど、そういうのがだんだん種類減っていくんで集約されていく。
うん、
めんどくさいものはもう育てません、いりません。栄養の少ないものはやりません、美味しくないからやりませんみたいなのって、だんだんだんだんこう釣り鐘状のカーブを描いて減っていくんだよね、
うん。
で、これってどこで止めますかっていうのが、僕個人の問いでね、
うん、
っていうのも例えば今代替肉ですって言ったらもう大豆にちょっと集中しすぎている。
ああ、そうね、うん、
で江戸時代の日本にしても中世近世のヨーロッパにしてももう麦に超傾斜してるわけじゃない、
うん、
でジャガイモが来てなんとか生き延びましたみたいな話あったと思うんですけど、
あったね、
これね、植物って生育環境が一定じゃないわけですよね。
はいはい、
いろんな地域があって、しかも気候変動があると土水気温ですごくこう生育が変わってしまう、
うん、
ほらこれアイルランドのジャガイモ危機の時もそうだけど、一点突破すると強いんだけど、その種がダメになったら全滅するみたいなことが起こるわけじゃないですか。
ああ、そうね。
これって人類としては教訓で思わなきゃいけなくて、今米、麦、大豆、トウモロコシにかなり寄ってるんだけど、
うん、
本当大丈夫っていう気持ちはするんですよね。
ああ、そうね。
どっかで冷え、泡、キビ、そば、この辺のところもちゃんと片手で押さえとかないと、人類が生き延びるため の、 その食の多様性ってそういうところにあるんじゃないかなと思うんですね。
うんうんうん。
だからね、これから先のことを考えると、まさに今気候変動起きそうな気配を肌で感じているので、
うん、
やっぱくねっていう気はするんですよね。
確かにね。そう、だから芋類のいいところはさ、うん、土をね、無理くりでもこう、うん、ひっくり返したりさ、深く掘ればね、なるのよ。
うんうんうん、
肥料を入れなくても。
うん、
最低限の量は。もちろん収量は減るけど、うん、その他の作物みたいに、うん、まあ、実が数個しかつきませんとかっていう状態ってあんまりなくて、山の方に行けばね、腐葉土たくさんありますから、それを入れさえすれば、割と芋類にとってはいい土ができますという状況なので、
うん、
まあ、戦時中にね、さつまいもいっぱい使われたのを作ったっていうのは、うんうん、まあ、その通りで、やっぱ強いんだよね。
確かにそうなんだよな。
まあお米なんかも強いんだろうけどね、
うん、
まあ大量に作ろうと思うとその時期しか取れないんじゃない。でじゃがいもなんかはさ、うん、年何回かさ、
うん、
その植え付けのタイミングがあるから、うんうんうん、そういうところはなんか少しでもこう、うん、地元で回せたらいいなと思って。
そうだな、うん、なんだっけ、建築の概念であれなんつったっけ、と陽強美か、
お
今日曜日だっけ、私順番しちゃったけど、強いのと使いやすいのと美しいっていうのが人間の作るプロダクトの基本三原則って言われてるらしいんだよね。
へ
え。建物なんかでもそうだし、衣服なんかでも多分そうなんだけど、
うん、
耐久性があって長持ちしますよっていう強さ、だから使い勝手が良い、使いやすいっていう部分があって、それとどうもう一つは美しいっていう、もう本当見た目がいいとか食べ物だったら美味しいとかね、
うん、
その3つが兼ね備えられたものがその修練期の中で生き残ってきたっていう、
うんうん、
考え方があるんだって。でこれどっちかというと食べ物よりもその建築物とかそっちの方で語られる文脈らしいんだよね、
うんうん、
これ無理やり食べ物に置き換えると、まあ、衣食住だから大体一緒なんだけど、
うんうん、
使いやすいとか強いっていうのはすごい大事な要素 で、その後に近代から現代にかけてだんだん美味しくなってて、あと美が揃ってくるみたいな、こういう流れだと僕は思っているんです。
うん、
でこれをやっていくとどんどんどん修練をしていく、
うん、
で単一作物化していく、でリスクが上がっている、量は増やせるけど、もちろんシンプルにした分だけね効率よくなるから、効率化の意味では量は増やせるし美味しくもなるんだけど、何かひとたび気候変動が起こったりとか戦争だったりとか分かんないですけど、何かの害圧がかかった瞬間に破綻するリスクを同時に抱えていることを我々人類は歴史から学ぶ必要があるんじゃないかなというふうに思うんです。
うん、
でさっき出てきた天明の飢饉の時も、実はお米を江戸に回してお金に変えたって話しましたよね。
うん、
実はその少し前までは東北のお米といえば赤米が中心なんです。
ああ、赤米なんだ。
はい、まだコシヒカリとかが生まれるよりもはるか前の話ですからね。
はは、
コシヒカリって昭和でなんで、
うん、
その寒い気温のとこで元気に育つ、収量も少ないしあんまり美味しくないんだけどちゃんと育つのは赤米だったんですよ。
うんうん、
なんだけどそれって美味しくないから江戸とか大阪に持ってっても売れないです。
うん、
で江戸とか大阪とかもう特に西日本ですよね、は温暖なので美味しいお米が大量に作れるんですね。
うん、
だからそこにお米を持ってって売るためには我々もそれと同じ品種作らねばならぬって言ってやり始めたんです。
うん、
仙台藩も最上藩も村上藩も全部それやったんですよ。そしたらその例外が来た瞬間に壊滅的になるわけですね。
ああ、確かに確かに。
で、昨年までは豊作だったから、西日本で作られたの同じ品種が備蓄米であったんだけど、これ全部金で買えちゃったんですよね。
うんうん。
だから赤米作ってれば何割か残ったはずなのに、それがないから。
うん。
もうどうにもなりませんみたいなので被害が広がったっていう側面もあって、これってその地域特性と経済合理性のバランスよく見た方がいいんじゃないですかっていう警告を歴史から言われてるような気がするんですよ、僕は。
うーん、
今まさにそういう変動の社会、食の世界でも変動の時代に来てるんで、
うん、
なんだろうね、オートミールがいいぞみたいなのでバーって寄っていく、でテレビでこういう食がいいよって言ったらバーっと寄っていくっていうのが、これはマクロで起こった時マジ怖いなと思いますよ。
うん、なんか美に関していくと、その3種類の中でちょっとかぶっちゃうけどさ、
うん、
あの風立ちぬの中でさ、うん、あのゼロ戦の話で機能美っていうのがあったじゃん、
はいはいはいはい、
美しいものは早いっていう、
うん、
だからそうなるとその作物でいう美っていうのは、まあ美味しさもあるけど、うん、この機能性、
そうか、
なんか使い勝手の良さとか、その洗練されたその生育方法とかがあれば、
うん、
あのまあ確かに何どんな環境が起きても多少は耐えられるかなと思ったりもする。
そうで、その辺さ、僕はあまり詳しくないので、特に現代のことに関して分かんないので、
うん、
その脳と食のラボラジオで TT さんあたりに聞いてみたいところだけどね。
ああそうだね、
今どうなってんのっていう話詳しいと思うから。
確かにね、
もちろん僕が話してるのはあくまでも天保ってね、うん、明治の前の話だからね、
はいはいはい、
もうそっから200年くらい経ってるって、
うんうん、
全然違う技術もあるだろうから、その辺のところをねちょっと確認してみたいところですよね。
そうだね、いや、美味しさとか考えなければ、あの大根とかもさ、
うん、
あのとりあえず深く掘ってね、
うんうん、
ちゃんと耕して、うん、あの種さえ撒けば基本的に なる。
ああ、なるほどね、
うん、とかいろいろあるからさ、
うん、
からそういうところも多分機能美とかに入ってくるのかなとちょっと思った、うん、
今ふと思いついたんで、
うん、
もうやってるかもしれないですけど、ほらうちのリスナーさんの中にもあの海藻やってる方いらっしゃるじゃないですか。
ああ海藻ね。
でよくよく考えたらね、僕ら海藻って言ったらワカメだとかノリヒジキとかそんな感じじゃないですか、
うん、
ですごいいっぱい1500ぐらいあるのかな日本の周りにっていう話を聞いたことあるんですけど、うん、よく考えたら地球ってほとんど海なわけですもんね。
そうだね、
海で農業できたらいいよねってちょっと思った。
まあそうね、ミネラルの塊だし。
そうそうそう、海であの主食級のやつできんのかな。
ああ、それね。
ね、
どうなんだろうね。
だいぶ違うよね。
違うね。まあ光、水中だとね光問題があるからね。
あ、そっかそっか、
光届かないとかさ。
ああ、
深すぎんだよね、浅いとこ少ないからさ。
あ、確かにそうなのか。なんか普通に面積だけでいくとそういうことになっちゃうかなってちょっと一瞬思ったんですけど。
あの、ね、海水をさ汲み上げてさ、海水で育つ作物がさ、うんうん、陸上でできればさ、あの山から降りてくるさ、あのミネラルとかを気にせずさ、
うんうんうん、
海水から補給すればいいっていう。
なるほどね、
無限ループができるという。
塩害だけだね、あと。
そうそうそう、だから塩害にならない何か作物がもし出てくれば、しかも陸上のね水田みたいな感じで育つっていうものができれば強いよね。
そんな生物進化ってその短期間できるのかな。
いや、わかんないけど、まあ技術を使うしかないんだろうけどさ、今のところ。でも海藻はさね、言っても量が取れても加工したらめちゃくちゃ少ないからさ。
確かにね、なんかないのかな。まあ植物とかだったらあの生命サイクルが早いんで、
うん、
ホモサピエンスだとね軽く20万年とかかっちゃうんだけど、
うんうんうん、
もうちょっといけるのかな。
そうね、まあ自然界的にその海水だけがこう、翡翠じゃなくて海水だけがこう流入して、
うん、
陸上の土の部分を撫でてまた排水されるなんていう状況はまあありえないからさ、うん、
ああ確かに。
それを人工的にもし作ったとしたらどうなるんだろうなと。
どうなんだろうな、面白いな、
うん、今ちょっと思った、
うん、
だからね、山から流れてくるさミネラルとか栄養素が減って、うん、水田とかね作るの大変だっていう話もあるしさ、うん、で山にあるものは大体減っていくじゃない、うん、昔積み上げたものを使ってるわけだからさ、
う
ん
うん、そうね、
石油と一緒じゃない。
もう石油石炭は本当縄文期の遺産で生きてるような感じだからね。
そうそうそうそう。だったらもう流れ出た先の海水をね、
うん、
そもそもあの水源としてというか、あの栄養源として使ってしまうっていうのは、
そうだね、
まあ一番手取り早いかなと思ったりもする。その補給という面で言えばね。
確かにな、
まあ、塩がどうするかっていう、塩に強いものができるかどうかはちょっと分かんないんだけど、
なんかね、多様性を無理くり担保するのがいいのかどうかっていうのは、それは生態学みたいなことを言ったら分かんないですけど、
うん、
あの ちょっと今偏りすぎじゃないの、あの肉といえば牛っていう風に偏りすぎちゃったなみたいな感じがあって、別に鹿があってもイノシシがあってもそれはジビエとかではなくて、うん、フラットに肉っていう概念で言ったら別に均等でいいはずなんですよね、
うん、
それは人間がちょっと偏せすぎてしまったので、慣らしてもいいんじゃないかなっていう風に一つ思っていて、
うん、
でそれをやるとその修練するタイミングで当然ね牛の方が美味しいからって寄ってったんだとは思うんだけど、
うん、
その美味しさ、さっきの容器を美で言ったら美の部分ね、
うん、
美味しさっていうのは技術でカバーできると思うんですよ。
お、技術ね、
うん、例えばあのタヌキ臭いよって言われてもそこは調理技術は、人間の技術とか知恵だけじゃなくてフードテックを活用してもできると思うし、
うん、
そういう意味でかつてはあんまり美味しくないとされたヒエ、アワ、キビだって現代の科学とテクノロジーと人間の技術の知見の蓄積でもって美味しくできるかもしれない、
うん、
っていうところに少し可能性を信じてもう少し多様性があってもいいのかなとは思うんですね。でそれは社会全体がやることであって、うん、スタートアップのベンチャーの方々とかが全部をやろうと思うと無理があるんで、
うん、
私はこれがベストだと思う、俺はこれがベストだと思う、僕はこっちだっていう全方位に尖っていて全部いいみたいな、でみんな頑張れみたいな感じになると結果的に多様的になる。でこれは日本国内でもそうなんだけど世界規模で見たら気候が絶対違うんで、
うん、
土壌も違うし水も違うし空気も違うとなると自然と分散されるはずなんだよね、
うん、
それを今無理やりこう統一しようとするようなパワーが資本主義、経済合理性の中で働いているので、
うん、
それをちょっとリリースしたらまあそこに行くんじゃないかなっていうのを今僕は感じていて、
うん、
でこれは今なんでこの話になったのかをもうちょっとスタート思い出せないんだけど今これを語っていってもいいかなって思って止めてないのは、
うん、
この話は SKS ジャパンの中で多分できないから、
お
30分じゃこんな話絶対できないから、
そうだね、
うん、なんであのもうその前に先にフライングで喋っちゃえと思って今止めるのやめたブレーキ外した。
あそういうことね、
うん、
もう通りで随分長く話すなと思ったな。
これはあの対談でキャッチボールしてたらもっと深掘れるとは思うんだけど、
うん、
あのステージ上だと尺足んねえかな。
まあね、そこだとねどうしてもね30分ぐらいの尺だと、うん、まあ触りだけみたいな、うん、ねところはあるよね。
これで系の話を2時間かける3本で対談形式とかでやったらめっちゃおもろいと思うんだけどね。
そうだね、うん、まあだからフォレストできたんだけどね。
そうね、
あの立ち上げようってなったんだよね、
はい、
なんかすごい上のその表面部分までしか話す時間がないのが、
うん、
まあいろいろ知れるけどで深いところもね多少あるけどどうしてもピックアップにしか、ね、
ならないですから、
ならないからさ、うん、あのもっと深く聞きたいなっていうので、うん、じゃあ別番組作っちゃえみたいな。
そうなんです。だから今の話なんかねちょっとまた話振り戻して申し訳ないんだけど、
うん、
今の話なんかは僕は歴史の本を読んでこう見えましたってだけの話じゃないですか、
うん、
じゃあこれを水循環の研究をしてる方、土壌の研究をしてる方とか生態学勉強してる方と語ったら全然違う見方あるはずなんですよね、
うんうんうん、
僕なんか全然お呼びもつかないようなところがあるので、
はい、
その人たちと会話してみる。で、
うん、
僕よりもっと歴史に詳しい専門の方々とお話ししたら、武藤君それは解釈がこうだよねこっちだよみたいなこと言ってくれたらもっと話し広がると思うんで、
うん、
そういうのがねフォレストできたらおもろいっすよね。
そうね、
そこにベンチャーが来る。
ああ面白いね。
絶対おもろいと思うよ。
面白いね。
あもうバンバンなんだろう、パンチドラッグみたいに右に左に前後左右上下にバンバン振られるみたいなね、
うんうんうんうん、
終わった頃にはもうフラフラになるみたいなのをやってみたいですね。
そうだね。フォレストでこうね今会社でこう事業をやってる話とかも聞いて、うん、で学者さんからもその話を聞くときに、いや僕らが知ってるね事業者さんとか
うんうん、
やってる方はこういうことやってるんですけど、うん、っていう話をこういろいろね話を触れれば、うん、いやまあここは研究的にはこっちかなっていうのが多分出てくると思うんだよね、
うんうんう
ん、でもそれって多分僕らみたいにこう俯瞰して見るタイプの人間じゃないとさ、うん、てかまあ情報がね、
うん、
どうして俯瞰して集めてるようなタイプじゃないとなかなかね、うん、現場で生きてるとそれも大変だなって経営者ながら端くれながらそういう感じもするので、
うんうん、
まあ、そこをね少しでもこうきっかけになってもらえればいいなと思います。
そうですね、
うん、
またあのフォレストに来ていただける方々がいたらまだ再三の広告になっちゃいますけどお声掛けいただくのと同時にですね、うちの番組ポッドキャスターさんもそこそこ聞いていただいているので、
うん、
ゲスト来いって言ったら、ちょっと、なんとかスケジュール調整すると思いますんで、それも言ってください。
ね、他の番組の方にね、はい、方にね、出ようかなと。
ゲストで行ったら、これよりさらに喋れますけどね。
そうだ、俺は割とその編集点を気にしながらさ、はい、話したり、ね、編集構成のために抑えるけど、呼ばれた時って、
編集コストないからね。
やらんでいいじゃんと思っちゃうからさ。
すいません。今のここ10分、15分くらいかな、うん、はブレーキ外したんで編集点ないと思います。
ないね。
はい、
ないけど、まあ、いいんじゃない、うん、そういうこともあってもね。
すいません。はい、ごめん、前半の SKS の話飛んだかな。
確かにね。SKS Japan 2023もよろしくお願いします。はい。あと、食べ物フォレストもよろしくお願いします。はい、で、あとですね、もう一つ告知がありまして、
はい、
これがね、6月の中頃の配信になるかなと思うんですけど、うん、7月の2日、
はい、
食べ物ラジオ2周年を迎えます。
おー、そうか、なんだろうと思いました、今一瞬。
ねえ、と思うでしょう。俺、はい、も日付覚えてなかったんだけど、この間調べたら7月2日が最初の投稿だったので、
お、なるほど、
ついに2周年を迎えます。
はい、ほー、2年やりますか。
なんかイベント考えようかなと思っては今の段階では思ってるんですけど、
はいはいはい、
まあお店もねだいぶ忙しくなってきたんでできるかなというところなんですが、うん、またYouTube ねライブ配信、
あ、いいじゃないですか、
うん、少しダラダラと、うん、いろんな方とね交流しながらやってみたいなとちょっと今思っております。
何曜日、
いつだろうね、何曜日だろうね、それすら調べてないんだけどさ
今言われて気づいたんだけど。そうなんだって。
7月の2日って日曜日だね。
日曜日か。それオンラインライブと来れる人来たいんじゃない？ダメ？
今から？
今から。調整つく
の
か。
無理だ。これ配信自体がもうね、6月の半ばなのよ。
あ、そうなん
です
、ね。
2週間前とかにね、言われても皆さん困ると思うんで。
まあ本当、少数で来たいという要望があれば、個別対応しますみたいな感じかな
。そうね。まあ始めるとしても夜からかな。きっとね、
去年の5月みたいになるか、
うん、そうだね、9時とか8時、8時だっけ、あれ7時だっけな、8時スタートだったよね夜のね、
7時か8時にスタートして、もうてっぺん超えるかなみたいな感じで、うん、いい加減にやめましょうってやめたんですね。
そうね、飲んじゃうとね、それこそ歯止め効かないからね、
はい、
1時ぐらいまでやった記憶がある。まあそこに集まったね、初期のね方々が割と今の初期サポーターメンバーというか入ってくださってね、未だに支えてくださってるので、こちらもね、ちゃんとやろうかなと思います。
わかりました。はい。完全に漏れてました、僕は。
ああ、そうなんだ。
はい。
でもまあ、この時も170数は行ってるはずなんだよね、2年間で。うんうんうん、多分トータル180話っぽいくらいかな。
ああ、そんな感じですかね。まあまあ、そんな大した量じゃないですよね。
まあね、初年度で100本超えたんでね。
ああ、そうか、
そうか、そうそう。
初年度の100はね、頑張った。
頑張ったよね。
うん、
週2配信ね、
はい、
今はなんか週2っぽい配信になっちゃってるんだけど、
今違うベクトルで頑張ってる。
ああそうね、
数じゃなくて深さで頑張ってる。
深さでね、うん、まあそれもね、どんどん深掘っていけるようになるんだと思うんだけどね。
いやもうこれ以上ちょっと加減しますよ、さすがに。
うん、まあそろそろ加減してもらわないと皆さんもね、これなんか講義ですかみたいになっちゃうからね。最近俺ツッコミどころないんで、あんまり。
あ、そっか、
うん、
ほらオタクだからさ。
ああ、オタクね。そうね。はい。ということで。今回もね、長々喋りましたけど、はい、これもね、二つ分割になったら申し訳ないですけども、はい、そしたらその分そばがね、より面白いものになると思っていますので。
はい。茹ですぎて伸びないように気をつけます。
ぐたぐたになっちゃう。ゆでゆでじゃないか。
はい。
そばがきぐらいカリッとしてくれ。
おう。
ということで、今回もこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは、食べ物ラジオサポーターの松健哲です。食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集しています。もっと食べラジオの話を聞きたいというそこのあなた、私たちと一緒にサポーターになりませんか？詳細は概要欄またはホームページをご覧ください。サポーターコミュニティでお待ちしてます。
すごいすごいすごい、全然違う。
すごー、
異世界ですよね。
異世界。へー。